この音声では映画イヤー・オブ・ザ・ドラゴンの前編にわたる重大なネタバレを含んでおります。ご注意の上お聞きいただけますようお願いいたします。
桜川マキシム
どうもジャスです。
はい、竹槍ですよ。
いやー、今日8月30日じゃないですか。
はい、
ね、世間はもう仮面ライダー01最終回と。
そうですね
いうことで、あれですね、あの映画、はい、延期なってたじゃないですか。もともと7月の25日公開で、
はい、
でおそらく01の最終回の後の世界を描いた設定の映画をやるっていういつものパターン、ここ何年かの、
はい、
でそれが伸びに伸びて結局12月に公開しますっていうのが最後に告知が出たわけですよ。
12月18日ですね。
そうそうそう。でキラメイジャーが同時上映だったのが、
はい、
新春に単独でやりますと。
お、
だから多分作り直しとるんでしょうね。
マシマシ。尺も増して。
で、多分ですけど、
ええ、
キラメイジャーのその新春の映画が次の戦隊とバトンタッチ映画になるんやと思いますよ。
あー、なるほどなるほど。
うん。
次のやつが出てくるわけですね。
そうそうそうそう。
ちなみに、その延期する前の、
うん、
01の映画には、もともとデオーは出る予定だったんですか？
仮面ライダーデオーね。
デオーね。
S ね、彼。役名 S っていう、おそらく、
はい、
何でしたっけ、あの、ロボットというか何というか。
うん、うん。ヒューマギア。
ヒューマギア。
はいはい。
なんですけど、みんなあの役名がわからんもんやから、とりあえず演じる人が伊藤秀明だから、みんなが仮面ライダーデオーと呼ぶという。
そうですね。仮面ライダー海猿でもいいですよ。
で、しかもなんですけど、おそらくあの仮面ライダーデオーのコスチュームは、
はい、
仮面ライダーローグの使い回しですよね。
まあまあまあまあまあ、そうですね。
多分お金なくなっちゃってるやんっていう。
うん。いや、でもなんか、こっちちょっとね、あの、LED テープ貼ったらどうにかなるっていう。
そうそうそうそう。
はいはい。まあ、だからあれです、仮面ライダーデオー、仮面ライダー海猿、あとみんな忘れてるかもしれないけど、
うん、
仮面ライダーマッシュルームもありですよ。
マッシュルーム
コンビニエンスストアに突撃するっていうですね。
あれでしょ、あと、キノコは、あふって食ったら、
はい、
仮面ライダーデオーのあの、全身走ってるネオンサインみたいなやつが体中に走って、で変身するっていうね。
そうそうそう。そしてコンビニに突撃ですよ。
うん、迷惑。あ、書いてますわ。仮面ライダーエデン。
うん。
っていう名前だそうです。
ほうほうほうほう。
うんうんうんうん。そうですね。
どうさしたいんですかね。
ね。
ねえ。
で、決して演技が上手い人でもないのに。
うん。
そんな人を連れてきて。
あんななんかクールな演技しだすとは思わなかったですけどね。
うん。
もう元々の伊藤秀明見てたらですね。
そうですね。
ええ
ー。うん。元々なんかね、ハワイで女引っ掛けてはセックスして交流するでおなじみの人じゃないですか。
ええ
ー。女好きで有名な人じゃないですか。
はい、はい。
うん。
坂口健二とは違うわけですよ。
坂口健二は悲しい理由でファンクラブが解散になった人でしょ。
うん。でも今あのコーヒーショップであってちゃんと実業家ですからね。
ああ、そうですよね。
ええ
ー。うんうんうん。世界の荒わしジュニアのこと。
そうそうそうそう。
そう。もうあれですけどね、伊藤秀明がその仮面ライダーに変身するって思った瞬間に、
はい、
ツイッターで仮面ライダーデオーで検索して、ああ、もう言われてるって思いましたもんね。
もうしょうがないですよ。それはみんなのデオーですからね。
デオーね。多分全身裸で出てきますよね。
そうそうそうそう。うん、もうシャンプーで変身ですよ。
あれなんですよ。この間ね。
はい。
デオーの試供品を、試供品やったかなんかデオーをもらったんですよ。
デオーグッズ。
で、いや、デオーそのもの
を。デオードライバーを。
デオードライバーじゃ、デオードライバーみたいに言うな。
はいはい。
もらったんですよ、うん。なんかポイントやったかな、なんかでもらったんですよ。
はい。
で、まあまあ、意外と夏場はええなって思って使ってたら、めっちゃ減るんですよ。
ほうほう。
で、なんでこんな減るんかなって言って嫁さんに言うたら、嫁さんが、あ、いや、でも体洗ったらめっちゃさっぱりするから私使ってるって言ってました。
おー。デオファミリーじゃないですか。
女性がデオを使ってる理由がさっぱりするっていう理由はやめてってちょっと思いますね。
いやいやいや、いいと思いますよ。あの、だってあの、おっさんも女子高生の香りがするやつ使ってたじゃないですか。
そう。いや、やっぱ女性がシャンプーとか選ぶ理由って、匂いするであってほしいじゃないですか。
まあすね、まあすね。
あれで洗ったらパシーってするって言って。
はい。
いや、わかるけどっていうね。
僕の元カノもシーブリーズ使ってましたよ。
あ、僕ね、あの奥さんにはね、シーブリーズ使うのは禁止してるんですよ。
なぜ？
会社で嫌いな上司がシーブリーズの匂いめっちゃするから。
おぉ。え、50代ぐらいでシーブリーズですか？
あの、さ、上司ですね。
ええー。
うん、そうです、そうです。
あ、結構あれっすね。結構来てますね。
結構来てますね。あの、まあまあ、その人はね、あの、いろいろ来ててね、あの、一度執行役員になって、無能だから、次長に降格されたような人ですから。
ああ、なるほど、なるほど。
僕が目の敵にしてるやつ。
確かシーブリーズ使ってるだけあって、能力もスッカスカなわけですね。
そう。ね、なんかシーブリーズの試供品かなんか奥さんがもらって、なんか女性用のラインナップもあるじゃないですか、あれ確か。
あります、あります。
で、それを使ったら、あの、何々さんの匂いがするから絶対やめてくれって言って、僕が捨てるっていう。
そして今や一家で出ようなんですね。
そうなんですよ。
いいじゃないですか。
うん、ねえ。
マロを駆逐したデオですからね。
マロ駆逐されたんですか。なんかマロ一応見ますよ。なんかあのシャアの、
はい。
なんかデザインのやつとかあるでしょ、ポスターで。
うん。
なんかね、世代的に45、6ぐらいを狙っとるんだなって思いながら。
はい。
うん。
ちなみに仮面ライダー的な話だと。
はいはい。
やっとあの仮面ライダーセイバーですね。
うん。
CM を見たんですよ。
うんうんうんうん。
本当にあの、あれですね。
うん。
モデルになったあの、なんだっけ、フェイトの方から人を引っ張ってくるのが大好きだなっていうのがよくわかりますよね。
あ、そうか、今回フェイトか。
ええー。
うん、ね。だから多分、あの、玉川上水で自害する仮面ライダーとか出てくると思うんですよ。
はいはいはい。
文豪ですから、今回全員が。
ええー。
うんうんうん。で。
文豪だし、ナレーションがね。
そう。で、あれでしょ、多分、もう退役されて、80いくつなんかな、
うん。
の人が、あの、昔これは仮面ライダーに切りつけられた時の傷だよって言って嬉しそうに見せてくれたりするんでしょ。
そうですね。
これ、市川駐屯地で僕が切られた後だよっていう。なんだか、陸将補かなんかなりはったんでしたっけ？
そうです。そう
です。ですよね。
うん、
そう。いや、違うんですよ。そんな話じゃないんですよ、今日は。
はいはいはい。いや、久しぶりに会ったから、このぐらいはね、社交辞令的なジャブの打ち合いで。
そうですね。あの、時事ネタというところで。
ウォーミングアップです、
ね。そうですよ。
はい、はい。
さあ、辰年。
うん。
うん。イヤーオブザドラゴン。
はいはい、はい。
これ、あれでしたっけ？おすすめいただいたんでしたっけ？
そうですよ。これはおすすめ、あの、リスナーの方から。
すっかりその出すっていう作業を忘れておりましたけども。
いや。
全幅みーたろうさんですね。
はい。
はい。ミッキーロークはイヤーオブザドラゴンもいいですっていうことで。
うんうん。
おすすめいただいた映画を、二人で見ましたと。
はい。
いうお話でございますよ。
もう配信サイトにもないからですね。
そう。
あの、一年ぶりに近所のゲオに行きましたよ。
ね、もうそういうことでもない限り行かないですもんね。
ゲオはですね、あの、うん、ポンタカードで借りるんですけど。
あ、そう。僕もポンタ作ったのそれですわ。
有効期限がないから非常に助かります、ね。ツタヤの T カードは有効期限が切れて、もはやガソリンスタンドでポイントを入れるためだけのカードになり下がりましたよ。
そうですね。僕ね、ゲオたまに使うんですよ。
はい。
オンラインのゲオ。
うん。
宅配レンタルのやつで。
はい。
だからこのね、8月の後半に、うん、イヤーオブザドラゴンを借りようとしてレンタル中だったので借りれなかったよっていう人については、
はい、
僕の家にありましたと。
おー。
いうね、イヤーオブザドラゴンでございますけれども。
はい。
はい。1985年の映画。
そうですね。
うん。ゼータガンダムの年ですね。
うん。さすがです。さすが。
そう。監督マイケル・チミノ。
はい。
脚本もマイケル・チミノとオリバー・ストーン。
うん。オリバー・ストーンですね。
そうですよ。ねえ。アメリカを批判させればこの人ということで。
うん、うん。
オリバー・ストーンですけれども。どうでした？あの、いや、映画体験としてはすっごく楽しかったんですけど、
うん、
2020年の東洋人が、
はい、
今更見るもんじゃない感がすげえっていう。
そうですね、そうですね。
エキゾチックっていうものの扱い方の世代感がすげえなって、
はい。
だって35年前でしょ。
すごいですよね。
ねえ。
いや、本当にあの時代を、まあ、もうなんか裸足の玄関っていうかなんか
そうそう。あの、我々ってまだ戦後ってちょっと地続き感あったりするじゃないですか。うちなんかでも父親終戦の3年後に生まれてたりしますから。
はい。
で、じいさん戦争行ってますし。
うん。
今の子って多分戦争の地続き感ってだいぶ薄れてるでしょ？
うん、ほぼないじゃないですかね。
だからあの、そういう世代の格差感みたいなものを。
うん。
このアメリカにおける異民族みたいなものを。
はいはい。
なんかすっげえ人ごとやったよな、アジア人っていう。うん、ちょっと、それが逆にカルチャーショックっていう。
もう、なんか、こんな世界が一応あったんだよなっていう。
いや、まず思ったんが、
はい。
ちょっと待ってと。もう、開始して5分ぐらいで、
うん。うん
お前ら、中国人でもないやろみたいなやつが。え、ちょっと待ってと。
はい。
画面こう再生してて。
うん。
一時停止をして。お前とお前多分日本人やろみたいなやつ。超思いません？
思います、思います。
で、実際その話の中に出てくる。
はい。
バンスン。
うん。
あの、ベトナムの麻薬王。
はいはい。
日本人ですしね。
あ、やっぱあの人日本人だ
よ。そう。
竹井壮みたいなやつ出てきたなと思って見てました。
竹井壮みたいな人ね、山本幸男さんです。
おー、ほうほうほう日本ではそんなに名が売れた方じゃないんですか、
う
ん、
そうですね。
はは
うんうんうんうん。あ、でもね、
ええ、
あの、林海蔵とかのやつに出てる。
ああ。
うん。あの、浜マイク出てますわ。
うん、うん、うん。
新宿ザメとか。
お、いいじゃないですか。
あと、ジパング出てる。
お
林海蔵やだ、やっぱり。
はい、
はい。うん。あ、そうそう。ですからね、本名山本幸男さんという富山県富山市出身の方で、
はい。
で、あの、芸名としては、幸男大和っていう名前で、やってる方ですね。
うん。
うん。そもそも、
はい。
あの、一応ヒロインになるんかな？トレイシー。
はいはいはい。
浮気相手ですよね。
うん、
うん。うん。一応なんか日本人と中国人のハーフみたいなこと言ってたじゃないですか。
はいはい。
あの人日本人とオランダ人のハーフです。
おー。
この人ね、アリアーヌ小泉さんです。
うん。
この人はニューヨーク出身ということで。
はいはい。
はい。まあまあ、英語はネイティブなんですけどね。
わ、すげえ。字幕で見たから。
うん。
全然英語音声で見てたっすけど。
吹き替え版は DVD 入ってなかったでしょ？
入ってないです。うん、吹き替え、榊原よし子なん
です、ね、そう。ほんで、ジョン・ローンが、吹き替え池田修一やから、シャートハマーンやんっていう。ほんで、ゴーリ大輔とかも出てるから、ドズルおるし。
はいはいはい。
うん。柳和子ってあれでしょ？この人あれちゃうんすか？柳和子は、
柳和さんは、
フィアナか。
はい。
ボトムズのフィアナ。
大塚芳忠の嫁なんですね。
あ、そうそうそうそうそう。そうそうそう。そう、うん、あとハーバードってメガネかけてる殺されるちっちゃい中国人は島田ビンやってますしね。
うわぁ。
う
わ、すげえ。石塚雲翔とか立木文彦とか、橋役でいる。
そうそうそうそうそうそう。立木文彦ね、うん。
このバージョン見たいっす。
見たいっすよね、TBS 版ね。
ね
え。ただまあ、吹き替えの帝王とかで出してもらえるほどのプライオリティのある映画ではないという。
ないですね。ないですね。
まあまあまあ、あれですよ、お話をさっき説明しておく必要があるんちゃいますか。
はい。
あれですよね、チャイナタウンに、うん、あの、赴任してきた刑事がいて、
うんうん、
で、その刑事がこう、ベトナム戦争帰りで、
はい。
なんかもう、やたけたなったんですよね。
うん、うん。
うん。で、あの、嫁さんと揉めると、刑事としての仕事にのめり込むみたいなこと言ってましたけど、
うん。
なので、まあ、このチャイナタウンのそのチャイニーズマフィアの摘発に血道を上げていくと。
うん。
で、もベトナム戦争の、なんかこう、経験もあるから、
はい。
なんかもう、いてまえ精神で行くから、周り巻き込んで人死にが出ようと、帰り見ないみたいな。
そうそうそうそう。
うん。
でも、この人超優秀って言って。
そうそう、一応ね。うん。優秀は優秀で、また、あの、ウィッキーロークが刑事として優秀に見えない。
うんうんうん。
ミッキーロークは何やっててもジゴロにしか見えんなっていう。
でもミッキーローク、この後にプロボクサーになるんでしょ？
そうそうそうそう。あ、でももともとボクシングやってたんちゃうかな？
うん。
確か。あの、お母さんが警察官と再婚するんですよ。
うん。
で、その義理のお父ちゃんが5人子供をって、
はい。
で、その中に混ざっていって、そのミッキーロークをそのお父ちゃんがボクシングジムに掘り込むんですよ。
うん。
うん。で、だからボクシングはずっとやってるっていう。
はいはいはい。
で、多分あの、鼻怪我してんのずっとボクシングのせいでしょ、あれ。
あ、あれなんか傷を負って整形し、直そうと思ったら、やぶ医者にやられた。
うんうん、でもあの、ボクシングの整形と別にお前絶対唇とかやったよねっていうの思いますけどね。なんかあの、スタローンのお母ちゃんみたいな唇になってるでしょ。
うん。そうそうそうそう。
うん、そう、そうそう。
いや、でもほんと、このストーリー、で、
うん、
僕の知ってるニューヨーク感がかけらも出てなくて。こんなニューヨーク見たことないっていうニューヨークが見れる映画ですよ。
摩天楼はバラ色にの時代と多分同じなんですけど。
そうです、そうです、そうです。
両方に共通して言えることは、
うん、
アメリカ来たなっていう。
うん、うん。
まあまあまあ、その辺がオリバーストーンなんかなって気もしますけどね。
はいはい、はい。
うん、もやし工場汚いし。
もやし工場。お、あ、絶対あの長靴も履きもしないで入るの嫌ですよ、あれ。
嫌でしょ。多分そんなとこで作ってないやろって。
もやし工場の、
うん、
あの死体が浮かんでるところあるでしょ。
うんうんうん。
ミッキーローク、あそこでかがむじゃないですか。
うん。
絶対に股間、ケツ穴と玉ぐらいは濡れるでしょ。
そうそうそうそう。
病気になるって、それって。人死んでる横で。
そうそうそう。ねえ。ていうか、最初これ何って思いましたもんね。
思います、思います。何作ってんのここ
。え、何何っていう。あの、食い物にも見えないですし。
はいはい。
うん、
絶対こんなところで働いてても夢は見れない。
そう。まあまあね、どうでしょう、あの、周りの迷惑を顧みないで、
はい。
まあ、掲げられた正義みたいなものを盾にとって、
うん。
自分の問題性みたいなものの吐け口みたいにして突っ込んでいくみたいなところを、
はい。
アメリカそのものをなぞらえてるんでしょうけどね。まあ、まあ、オリバーストーンらしい分かりやすいやつ。
まあ、そうですね。
ああ、ですけど、
うん。
アジアというものの、
はい。
もうさっきも言いましたけど、雑な理解。まあ、言うたら、あの、僕でも久々ちゃうかな、この、アメリカで描かれる、
はい、
中国をメインに扱ってるけど、雑にアジアって言われてる時に、
うん、
アジア側にちょっともう肩入れしてしまうぐらい、
はい、
そこまでひどないでって思うやつ。まあ一応ね、だってあの書いてる漢字みたいなものも意味はわかるから、
はい、
なんか別に、ああ、そんなもんなんやね、みたいな。
うん、
うん、まあ、言うても海隔てたね、ある意味隣みたいなもんじゃないですか。
うん、
うん、やっぱ、あ、自分東洋人なんやなって意識するぐらい、
はい、
うん、なんかもう それはないわっていう。どうですか、僕もなんかいっぱい気になってしもってね。
いや、もうね、すごいっすよ、うん、もう。俺、うん、あの、最初のあの、マフィアの新世代のボスは、
うん、
最初にあの、殺し屋を仕向ける、あの、いかにもあの、アジアの悪ガキみたいな顔してるやつが新世代のボスなんだろうなって思ってたら、全然違う。
あの、狂い咲きサンダーロードみたいなやつでしょ。
そうです、そうです、そうです。こいつが殺し倒すんだけど、
うん、
誰も警察は追いつけないんだろうなっていう感じで見てたら、
そうそうそうそう、
なんかすげえ洗練された兄ちゃん出てくるじゃないですか。
そうそう、あの超ユンファの上位種みたいな兄ちゃんね。
そうそうそうそうそう、
ジョンローンですけどね。 ラストエンペラーですけどね。
はいはいはい。あの中で、あの、ヒロインのあの、トレイシー2と、上位体だけが洗練されてたっすね。
そうそうそうそう。トレイシー2、あの、千代の富士の娘みたいな顔したお姉ちゃんね。
そうです、そうです。
あ、DVD で漫画見えてるって思うやつ。なんかあの辺にモザイクかからないあたり、なんか世の中変わったなってちょっと思いません？
まあそうですね。
ね。
わかるわかる。
うん。まあモデルさんやから、ええ体してはるけどという。
うん。
うん。まあでも昔の映画35年前の20何歳やから、うん、
はい。
多分もう今すごい歳なんでしょうけどね。
うん。
もう60近い。
まあ。
うん。そう。いやいや、まあまあまあ、あの、なんやろな。なんか、その女性みたいなものの描き方も、
はい。
ちょろいでしょ。
ひどい。
ひどい。あの、なんで二人で会うてて、
うん、
若干仲悪くなってる時に、
うん、
レストラン銃撃されて殺されそうになったからって言って、
うん、
何慰めながらチュッチュチュッチュしてんのっていう。
思う思う。
いやいやっていう。で、なんかもう次なんか家行くわ、言ったら、行けて。
はい。
で、そのままやってまうでしょ？
うん。
で、しかもあの、服。
はい。
ミッキーロックがズロってやったら、上半身全部ズローンって出るじゃないですか。
はいはい。
お前何着てたんって思うやつ。どういう仕組みっていう。
ありますね。
ねえ。
あれはひどい。
そうそうそうそう。でもそのままもういついてしもてるじゃないですか。
もうそこら辺もそうだし、
うん、
あとあの、なんだっけ、あのレストラン。
レストラン。
あのレストランのあのオーナーで周りの客にいやいやよく来てくれたねって嫁さんだよって言って紹介して、
うん、
俺からこの酒を入れるぜって言って酒振る舞ってるオーナーいるじゃないですか。
ハリヤンでしょ。
うん、
うん、
あの人も一応マフィアのその一角なわけでしょ。
え、一角というかあのジョン・ローンの前のボスでしょ。う
ん、ああ、
うん、だからジョン・ローンがあの自分の嫁さんの親父を
はい。
暗殺したわけじゃないですか、言ったら。で、暗殺した時のナンバー2があの人で、
はい。
あの人を追い落とすことによって、ジョン・ローンがトップになるっていう話ですよね。
うん。
うん。
要は組織のナンバー1とナンバー2を暗殺するわけじゃないですか。
うん、うん、うんうんうん。
あの、ナンバー1とナンバー2。
うん。
身辺警護緩すぎね。
緩すぎね。緩すぎ。
店押し入られすぎね。すごいですよね。一応だってあの界隈のこう、名士たちが集まる社交場レストランなわけでしょ。
そうそうそうそうそう。
ね、
うん。
あっさり普通に店の正面から入ってバンバン打って出れちゃうっていう。ああ、時代だなっていう。うん、
かかってる曲も時代ですしね。
時代ですね。
あれしかもあのエンディングで流れるから言ったら主題歌でしょ。
そうそうそうそう。
あの、今のドラえもんのび太の新恐竜で言うところのミスチルのあのバースデーじゃないですか。
はいはいはい。
なんでしょう、あの、我々が適当に歌ってみせる中国風の歌そのものっていうね。
なんか、キルビルにも同じようなバンドいた気がします。
うんうん、まあでもあれですよね、あの辺の歌があって、
はい。
で、90年代前半に、
うん、
恋する惑星とか、
はいはいはい、
あの辺があって、で、今の中国系の歌手ってもう、そんな民族性感じないじゃないですか。
うん。
なんかこの辺のあの、2、30年の流れみたいなもので言うと地続き感はありますけどね。
ありますね、あります、
ね。うん。
まあその間に男たちのバンカーが入ってね。
あ、そうそうそう。
ちょうどいい感じに繋がるんでしょう。最初本当にストーリー全然調べなくて、
うん、
映画見始めた最初は、
うん、
男たちのバンカーみたいになるんだろうなって思ってたんですよ。
あの、ミッキー・ロークとジョン・ローンがそれぞれなんかこう内面的な問題を抱えてて、刑事と若きマフィアみたいな立場があって、お互いに理解は示すんだけども、対立構造に陥ってしまうみたいなね。
そうそうそうそう。
うん、
全然そんなことなくて。
そうそう。それぞれ勝手にいろいろ雑なことやって最後殺し合うっていう。
なんかね、逆にあの、そんなストーリーの進め方する映画なかなか見ないから、結構新鮮で。
新鮮、新鮮。そら、 名作として名前出んわって思う。
思う。で、ミッキーロークね。
うん。
僕の知ってるミッキーロークじゃなかったですね。
お、
本当にかっこよかった。あの、顔ですよ、顔。
あ、顔ね。
うん。
整形前やからね。
アイアンマン2と違うわけですよ。
そうそう。
アイアンマン2とかレスラーとかと違うわけですよ。
うん。あの、甘いマスクなんですよね。
そうそう。
うんうんうんうん。
いや、それなんかね、世界でセクシーな男何番手とか選ばれるわって。
ちょっと垂れ目でね。
そうそう。なんか、ね、本当にあの、イメージしているアメリカ人の白人男性とはちょっと違う感じですよね。
あ、ちょっとエキゾチックな感じありますもんね。ちょっとラテン系入ってそうとか。
うん、
まあまあ今回ポーランド系っていう設定やったんかな。でもあれですよね。ミッキーロークみたいな顔の白人に女寝取られたらムカつく顔やなとは思いますけどね。
まあそうですね。
うん。いや、だからもう、ジゴロ顔なんですよ。要はね。
ね。すごいすごい。
うん、
あ、男前度で言ったら正直あの、前世紀のニコラス・ケイジ。
うん、
いい勝負、もうコーツつけがたいですよね。
そう。あ、そう、それぐらい。
うん。うん、
あの、草刈正雄の方が白人感ありますけどね。
ありますね。
いや、あの、なんかね、その、映画の雑さみたいな話でいくとね、
うん。
アメリカの映画ってやっぱり銃っていうものが身近にあるから、
はいはい。
その日本と違って、その、銃火器みたいなもののリアリティが映画でも現れ方が違うよみたいなことって言う人いるじゃないですか。で、やっぱりその拳銃のリアリティ、
うん、
あの、使えるところは実弾使うからねみたいなことも言う人いるでしょ、
はいはい、
この映画の銃の扱いの雑なこと。警察のね、
はい、
あの、射撃練習で使ってる、言ったら、あの、巡逻警官の、使ってる正式拳銃なんて、あれ多分22口径とかでしょ、
はいはい。
22口径も、その映画のラストでミッキーローク持ってたデザートイーグルもどっちも同じ音すんの。22口径で射撃練習してるのに、ボーン、ボーンっていう音するんですよ。
はいはいはい。
そんな音するかい。
うん。
っていうか、ミッキーローク、デザートイーグルどっから持ってきてって。
そう。もう、ドグンよ、もうドグンよ。
ドグンよ。しかもアメリカ、他の銃ちゃうからなっていう。
イスラエルでしょ。
そう。イスラエルの軍の正式拳銃で、
うん、
で、あの、ハンドガンとして、あの、基本的に最大口径を誇る拳銃じゃないですか。
うん。
どっから持ってきてんっていう。
そう。
重火器のリアリティを担保したままで、
うん、
その映画なんかでデザートイーグルを理由あって使ってる人ってバトーとかじゃないですか。
うん。
バトー確かあれデザートイーグルの50口径バージョン使ってるって設定やったでしょ。
はい、はい。
体でかいから。
うん。
なんでそんなん持っとんっていう。
そう。いやーもうね、だからね、普通にね、あの、うん、いやだからもう本当にね、あの44マグナムぐらい持ってね、
うん、
スピードローダーかなんかで、ね、弾突っ込んで、
あ、はいはいはい、
やって欲しかったっすよ。
うん。
あんな普段からコート着てんだったら。
そう。
あのポケットから出せよ、弾って。
そう。あの、シティハンターのアニメの方がよっぽどちゃんとしてた。
ちゃんとしてる。
うん。ていうかあれでしょ、あの、ブーっていう音。多分あれは、うん、ダーティーハリーとかで使ってた音そのまま持ってきてるでしょ。
うん。
ひどいわーと思って。あの、だからあれですね、オリバー・ストーンもマイケル・チミノもそうなんですけど、映画のアクションにあんまり興味なさそうですよね。
うん、そうですね。
ね。
うん。
だから、アクション雑でしょ、この映画。
うん。
いや、あの、何回も言うんですけど、映画としては面白いんですよ。
うん、面白い。
全然見れるんですけど、うん、なんか、
ディテールがね、
そう、首打たれても絆創膏貼ってるだけとか、
あの、駒遣い顔打たれてんすよ。
うん。
でもなんかあの、フェンス握りしめて、ミキロク来るまで、待ってるわけですよ。
そう。あと、だから、その、さっきも言うたようにあの、音も適当なぐらいですから、どの銃で打たれても打たれた時の血のりの量が一緒なんですよ。
はいはい。
最後、ジョン・ローデザートイーグルで、自分の頭を撃ち抜いて自殺するじゃないですか。
はいはい。
お前、デザートイーグルそんな使い方したら、頭蓋骨吹き飛ぶぞっていう。
首から上ない。
そうそうそうそうそう、ぐちゃぐちゃやでって思うようなね。うん、そう、いや、そのリアリティの話でいくとね。
はい。
僕これはもう竹有さんは全然そんなとこは思わなかったかもわかんないですけど。
うん。
最後ヘロインが輸入されてくるっていう時に、
はい。
不当でそれを追う話になるじゃないですか。
なりますね。
貿易船のリアリティね。
ああ。そこはチャスさんはね、1カゴも2カゴもあるでしょう。
そうそうそう。まずね、こうなんかシスターたちが登頂してるじゃないですか。で、その時に船の名前を伏せて喋ってるからわからないみたいなこと言うてたでしょ。
はいはい。
まあ多分あのシスターは昔中国に布教に行ったから、
うん、
中国語が喋れるみたいな設定やと思うんですよ。
はいはい。
でもそのロッテルダムをいついつに出た船で、
うん、
で何日ぐらいに船が入ってくるけどもって、
はい、
まあ船の名前は伏せときますわみたいな会話してて、くそ、うん、船の名前がわからないと追いかけられないじゃないかみたいなこと言うでしょ、
はいはい、
でその船の名前をさっき言った駒遣いが聞きつけて殺されながらも伝えてくれるからその船を追えるみたいな話になるんですけど、
うん、
ロッテルダム出航した日が分かって入港する日も分かったら船なんてせいぜい 2,3 船に絞れるわって思って
でしょうね。
で、その沖合でね、
はい、
小舟に積み替えてきて、その積み替えた後の船がどれかわからないみたいな話やったら、
うん、
またそれ無理やなって思うんですけど、
はい、
パッて見たら結局コンテナ船そのまま入ってきて、そこに積んであるコンテナにヘロインやるって話じゃないですか。
うん、
いや、船わかるし、しかもベトナム寄った船とかだったら、
はい、
そんなにその時代候補ないし、
うん、
で見たらね、船もね、
はい、
甲板の上にコンテナ4段積みぐらいになってたんですよ、
うん、
でああいう船ってその甲板の下にさらに何段も積んでることになるんですよ、
はい、
でパッと見たらその船の横幅のところに20フィートコンテナ1本分ずつぐらいしか置いてなかったんで、
はいはい、
いわゆるコンテナ船としては小型なんですよね、
うん、
TEU って言い方するんですけど、
はいはい、
船の積載できるコンテナの物量の表し方なんですけどね。
はい。
20フィートイクイバレントユニットの略なんですけど。
おー。
これが40フィートコンテナで換算するときは TEU ってなってるところが FEU になるんですけどね。
はいはい。
うん。せいぜい 200TEU ぐらいの船なんですよ。
うん。
まあ、ちっちゃいんですよ。
うん。
で、そのクラスの船で、やれニューヨークの港であっても、おろすコンテナなんてせいぜい2、30本やと思うんですよ。
うん。
全部調べろやっていう。
うん、
まあまあ、だからその税務署の担当官というか、
はい、
そういう役の人が協力的でないから、
うん、
調べてもくれないみたいな話なんでしょうけど、
はい、
にしても、
うん、
何やったらもうそのスケジュール分かってるんやったら協力的な国のその政府に働きかけてその船臨検さすぐらいのことできたやろっていう、
うん、じゃあさすがですね。イヤーオブザドラゴンそんな視点で見てる人ジャッさんしかいませんよ。そしてそんなことを言うのもこの番組しかないです
よ。ないですよ。あと字幕で客船言ってたけど貨客船ですらなくて貨物船やからなっていう。最初船移る前に客船って言ってたから、
はい、
貨物積んでんのに客船、貨客船なのとか思ったんですよ、
うん、
コンテナ船やんけって、
うん、
せいぜい 7,8 人しか乗ってへんわそんな船って思って。いやー、そう。いや、だから車がね、なんかこう中古車の輸入みたいな形で不当に並んでたじゃないですか、
うん、
ああいう言ったらカーフェリーみたいな、
はい、
まあロール船って言うんですけどね、
うん、
ロールオンロールオフの略でロール船って言うんですけど、
うん、
ああいう船に乗ってる中古車の、
はい、
なんか内張りかなんかに薬隠して輸入する方がよっぽどバレへんけどなって。ジョンローンアホちゃうかなって思って見てたんですけど。いやいやいや。ね。
まあね、確かに、コンテナそんなしらみつぶしに調べろって言っても、そのぐらいの数のコンテナあったら、
うん。
まあでも当時のニューヨーク市警の警察官でも2万ぐらいはザラにいるんでしょ。
そうそうそうそう。
最近知ったけど、ニューヨーク市警4万人ぐらいいるっつってビビりましたよ。警察官だけで。
あ、でも、日本、警視庁で何人ぐらいいるんやろ。結構でも、なんだかんだ
で多い。同じぐらいじゃないですか。
うん。まあでもニューヨークは C か。
うん。
警視庁4万6千人います。 まあまあまあ、言ったらニューヨーク州か。州警察と比べてどうなんかですかね。
ねえ。
うん。ニューヨークデパートメントポリス。あ、でもニューヨークシティポリスなのか。でも死刑やったらニューヨーク市だけですもんね。
うん。
うん。な、もっとおるんか。
いますよね、当然。
うん。州警察入れたら8万人ぐらいおったりするんすかね。
でしょう。
まあ、それと別に州兵もいますもんね。
そうそうそうそう。
多いな。
すごいんですよ。だってニューヨーク市警だってそんなに4万人近い人数の奴らがですよ、
うん。うん。
ローラースケートでやってきたりとか、マウンテンバイクでやってきたりとか、果てはセグウェイとかでやってくる奴らいるんでしょう。もうビビりますよね。
あと、馬ね、馬。
馬、馬、馬、馬、馬、馬、馬、馬。そうそうそうそうそう。で、そんな、ね、そんないっぱい警察官いても黒人殺されちゃうわけでしょ。怖いっす、
まあ。今は黒人に殺されたりもしますけどね。
ああ、しますよね、します。
もうアメリカ今むちゃくちゃですからね。
そう。
で、あれですよ、偉いもんでアメリカで、
はい。
アジア系の人間がボコボコにされても誰も何も言わへんっていうのが、うん、もう、このイヤーオブザドラゴンとあんまり状況変わってないあたりですよ。
結局ね、
うん。
何十年も何も変わってないんだな、
そう、そう、そう、そう。
だから悔しかったら、
うん。
稼げと。成り上がれですよ、ね。
成り上がれ、そう。ヘロイン売れと。
うん。そうそうそう、うん。なんでか知らんけど、急に東南アジアとか行けって。
生首持ってね。
生首持って。なぜか急にこう、あ、兄貴とか言って会った風を装え。
なんかね、なんかあの辺の、どうでしょう、だから、ちょっと思ったのは、マイケル・チミノといえば、ディアハンターじゃないですか。
はい、はい。
ディアハンターの、割と、その、衝撃的なシーンのある映画だったじゃないですか。
うん。
唐突に人が死ぬみたいな。
はい。
ちょっと、イヤー・オブ・ザ・ドラゴンで、それ、やりすぎちゃうって。さっき出てた人いるじゃないですか。はい、死にました、みたいな。殺しちゃいました、みたいな、そういうことをやりすぎなって。
はいはい。
レイプされました、とか。
うん。スリーボーイズってね。
そうそうそう。
メンじゃないんだっていう。メンでもガイでもなくて、ボーイズなんだって。
うんうん、うん。
あそこちょっとね、ハッとしましたよ。そんなだって年同じぐらいじゃん、あれって。
あとお前、ミッキーロークにはすんなりやらしとったやないかってちょっと思うやつね。
思いますね、思います。あとエレベーターから部屋速攻で入れるのどうかと思うよ。
そうそうそうそう。いや、速攻で入れる上に入られてるのどうなんて。どうやって入ったんっていう説明ないのっていうのはちょっと思いますね。
でもこの映画すごい見てて、
うん、
ほっこりしたところが、
うん、
最初の部長ですっけ、
うん、
喧嘩してる上司。
うんうんうん。喧嘩し制服着てる方じゃなくて、ひょろっと背高くて、時々助けてくれる方。
そうそうそうそう。はいはいはい、人、なんか最初すげえ仲悪いんかなっていう、揉めまくってんかなと思ったら、実は昔からの知り合いで、
うんうんうんうん、
なおかつ家が襲撃された時に、井の一番にショットガン持って駆けつけてくれるナイスなやつだったっていう、
ね。そうそうそう。多分あれなんですよ。奥さん紹介してくれた人とかなんですよね。
そうそうそう
そう。うん。そうそうそう。
おー。
うん。
っていうことを考えたら、
うん、
こんなになんか何気にいい友達なのに、
うん、
ミッキーロークの対応ひどすぎるっていうです
ね。そうそうそう。
お前もう少し気使えよって。
そんな人にどつかれるぐらいのこと言うてんねんぞ、お前っていうね。
そうそうそうそう。
そうそうそう。あ、レイモンド・バリーさんですね。
うん。
うん、レイモンド・バリーって何で出たんかな？なんかちょこちょこ見る顔の人でしたよね。
うん、うん。そうですね。
うんうんうんうん。
本当においおいどうしたみたいな感じで銃持ってですね。
そうそうそう。
やってくる姿がすごいこう、いなせな感じがしてですね。
ナイトガウン着てね。
ねえ。ついさっきまで新聞読んで朝のコーヒー飲んでましたみたいな感じです、ね。
そうそうそう。ロイシャイダーみたいな顔した人。そのかミッキーローククズですね。
クズですよ。あ、この映画ミッキーロークのクズさ加減がよくわかる。
うんうんうん。浮気するくせに嫁さんとセックスレスっていうね。
そうそうそう。
うん。
嫁さんに埋め合わせするかと思ったらほったらかすし。
そうそう。で、言わんでええのに浮気してる話自分から言うという。
そうそう。
で、嫁さん殺されるっていうね。
うんうん。
あと嫁さん35には決して見えないっていう。
見えない。
え、もう48ぐらいちゃうんって思うやつ。
うん、あ、本当に、あの映画、嫁さん一人だけですよ。本当にかわいそうなの。
かわいそう、かわいそう。うん、あ、でもあの人ね、あの時35です。
おー。
うん、うん、うん、うん。そう、いや、だから、なんかな。ええとこあれへんやつ。
うん、
でもあの奥さんあれなんですよね。ミッキーロークの帰りはちゃんと待ってたんですよね、本当は。
そうそうそう。
だってあの、旦那帰ってけえへんって思ってたら、
うん、
キッチンのその、フルーツバスケットを、
はい、
あんな果物でいっぱいにして生活してないじゃないですか。
うん、
旦那の飲むビールもちゃんと銘柄を揃えて置いてあるわけですよ。
うんうんうん。
うん。にもかかわらず帰ってきて、中国人と浮気してるって言い出すから。
うん。
で、首をなんかようわからんワイヤーかなんかでかっ切られて死ぬっていう。
そうそう。
かわいそう。
ほんとひどい。浮気相手とあんな中華の高級レストラン行くくせに。
そうそうそうそう。なんか汚い、千枚。
そうそうそう。なんか千枚ステーキハウスとかなんか連れてって。
そう。
しかも階段上がってすぐのとこに座らせるんですよ。店の奥行けって思いますよ。
王将の方が綺麗わって。
うん。それは帰るわ。ね、
あの、竹槍さんの家の近所のレストランの方がめっちゃ広いとこあるわっていう。
ありますよ、ありますよ。
あの、こないだテレビ見てたら、あの、稚内の、なんか有名なお店といえばここ、はい、みたいなんでレストラン行って、デカ哲郎が飯食ってましたけど。
本当ですか、うん、ラーメン山岡屋ですかね。
え、ラーメンじゃない。
じゃないですか。
うん、なんかね、ね、
観光客も最近戻ってきましたからね。
あ、もう、そうですよね。うん。あ、なんか、しゃぶしゃぶかな？なんか、そんなん。あ、車屋源氏っていうお店。
車屋源氏はですね、うん、店構えがすごい立派でですね。
そうでしょう。
そうです、そうです。
うん、うん、うん、
うん、うん。行ったことはないですけどね。僕はラーメン山小屋ばっかり行ってますから。
ええとこ行きましょうよ。
わし、あの、稚内来て1年経つんですけど、
うん、
あの、その間にですね、
うん、
あの、ラーメン1杯食べるとサービス券1枚もらえるんですよ。
うんうんうんうん、
で、50枚貯まると T シャツが1枚もらえるんですよ。T シャツが2枚になりまして。
食いすぎ。あのね、週2回ラーメンはね、
うん、
死ぬ。
一応、ほうれん草たっぷり入れて、つけ麺にしてるんで、スープ全飲みはしてないですよ。
スープ全飲みじゃなくて、ラーメン食ってるのに、ほうれん草のカロリー乗ってるから。
ああ、なるほど。
あの、ほうれん草を食う分、ラーメン減らしてるんやったらいいんですけど、
はい、はい。
ラーメン食ってる上にほうれん草食ってたら、ほうれん草食ってる分死ぬ。
おぉ。なるほど。
うんうんうん、
ちょっとこう、あれですね、
うん。
見直しますわ。
そうそうそうそう。まあ、今日のお昼ご飯が希望券だった僕が言えたことではないですけどね。
いやー、いいですね。希望券とか。なんか、餃子が安い店行きたいんですよね。
あ、なるほどね。
うん。220円ぐらいで6個食えるようなですね。
あの、町中華的な感じ？
そうそうそうそう。うん、まあ、王将なんですけどね。
そうですね。220円は王将の値段ですね。
そうそうそう。うん、一番近い王将までなんつったって200キロありますからね。
あれですね、あの、文明というものはなかなか地方には行き渡らんもんですね。
いやー、本当に地方も地方ですからね。本当に。
そらね、そういう地方もひっくるめてね、うん、日本人も中国人も一緒くたりされたら腹立つ。
うん、立ちます、立ちます。東京のど真ん中でですね、こんな日本の最北をね、一緒にされたらね、それはあの、あれですよ。それはあの、中国の上海の人たちもですね、福建省の人と比べられて怒りますよ。
っていうかあの、バンスンやってた山本幸男さん、
はいはい。
なんか俺、熱そうなところの出身みたいに見えてるのかもしれんけど、俺、富山やからなって話ですからね。
黒部の男ですよ、黒部。
そうそうそう。ニューヨークよりちょいあったかいぐらいのとこで俺生まれ育ってるよっていう。
でもあれですかね、豪雪地帯ですからね。
そうそうそうそう。よっぽどお前らが住んでるところより雪積もねんからなっていうところじゃないですか。
今は東京住んでますね。
あ、山本幸男さん。
そう。
多分あれでしょうね。変な扱いされるの腹立ったんでしょうね。みんな、タバコ吸いながら飯食ってましたしね。
いや、すごいっすね。あの時代すごいっすね。みんな吸わな、こう。
いや、でもやっぱ80年代のテレビ番組とか見ても、
うん、
結 構タバコ吸ってたりもしますでしょう。
はいはい。
だってあの、X テレビとか見てたらみんなタバコ吸ってたりするじゃないですか。この間もだから島田紳助が森高千里となんかトークしてる85年ぐらいの映像を見てましたけど、
はいはい、
島田紳助パッカパカタバコ吸ってましたもんね。
ああ。
うん。今日僕花火したんですけど、
はいはいはい。
我が家タバコ吸う人間誰もいい品から火つける道具1個しかないんですよ。昔、うちなんかでもみんなタバコ吸ってたから、ライターみんな持ってましたもんね、大人は。
はいはいはい。うん、まあそうですね。無駄にいろんなところに、まあ電話機の横にライターはあるわですね。
そうそうそうそう。
そうそうそう。
あとあれ、タバコをカートンで凍ったらもらえる、
うん、
タバコの柄の細長いゴミ箱ね。
はいはいはい。
今も見えひんけど。
うん。
ラッキーストライクとかラークとかなってるやつ。
はいはい。
あれ、家容器あったなってふっと思い出したりとかね。
うちはもう家中スナックのライターとかですね。あんなのばっかりやってですね。
そうそうそう。ねえ、うちなんか、喘息のばあさんがセブンスター吸ってましたからね。
ああ、もうすごいわ。
で、喘息で死んだんですけど。
まだその頃はタバコ吸っても喘息には影響しないとか言われてた時代でしょ？
いや、言うてましたよ。死んだ92年ぐらいですよ。
ああ、もう全然もうあれです。
じゃあ、16の時に死んだから95年ですよ。
ああ。
エヴァンゲリオンの年に死にましたよ。
ああ、もうじゃあその頃はもうあれですね。
うん。
タバコ吸ってるキャラもだいぶ減りましたね。
そうそうそう。だから当時のヒット曲で言ったら、
うん、
ゼロとかですよ。
ビーズ？
いや、違う違う。歌ってんのがゼロ。
ああ、はいはいはいはい。
兄弟のやつ。
うん。なるほどね。
そうそう、あの時代ぐらい。
はいはいはい。
すっごい死に方しましたからね、ばあさん。
うん。
うちの家と、
はい、
じいさんばあさんと、おじおばの家族と、
はい。
もう一個おじおばの家族と、みんなで旅行中に喘息の発作で旅先で死ぬっていう。
おー。
うん。
すごいですね。
そうそう。っていう。あ、ほんで、前ネタにしてましたけど、
はい。
僕がボールペンと果物ナイフを持ってきて、
うん。
喉を切開して管を突っ込んで、死ぬのだけは阻止するっていうのを止められて目の前で死んで、後で、ジンを呼んでて、やっとるやないかっていうっていう。
そうそうそう。イリューでも同じようなことしてた。
そうそうそうそう。
うん。
俺、ジンより先にあれやろうとしててんけどなって思うっていうですね。
うん。これでジャスさんあれですか、白いスーツを着て、猛暑をつけて、おばあさんの超でかい写真を、車にくくりつけて街中をこう歩くわけでしょ。
そう、前をね、警察官がトランペット吹きながら歩いてくれるわけですよ。
そうそうそうそうそう。そしたらミッキーローくんまたちょっかいかけに来るわけでしょ。そうそう。
で、ちょっかいかけに来た思ったら女のレポーターと急にイチャつき出すっていう。
そう。あいつひどいですよ、本当に。ブラックライブスマターの何でしっけ、アンティファの、
うん、
アンティファの闇工作ぐらいな感じでひどいっすよ。
政治批判や。珍しく竹谷さんから政治批判が飛び出した。うん、
というか、本当に、ミッキーロークの乱入の仕方と引っかき回しっぷりは、
うん、
あれはダメです。
ダメです、ダメです。
あれは怒られる。
あれは公務員としてダメです。
うん。
うん。公務員じゃなくてもダメです。
ダメ。
ひどい。
もう本当に。もう葬式邪魔されてばっかりじゃないですか。
そう
そ
う
そう。というか、あいつのせいで死に倒してるじゃないですか。
そうそう。警察関係者5、6人死んでるでしょ。
うん。
すべての銃がボーっていう謎の銃で殺されたり。
そうそうそう。
まあ、面白かったですけどね。
うん。うん、結局すけこましが金持ちの姉ちゃんに落ち着くっていう。
そうそうそうそう。
周りの人みんな迷惑こ
う、うん。でもどうせ別れよるでしょうけどね。
いやーもう、まあそれはそうですよね。
うん。
うん。
そう、なので。まあまあまあ、皆さんね、ぜひともゲオオンラインなどで借りてみてもいいんじゃないでしょうか。
本当に。
僕はゲオオンラインが55円旧作キャンペーンをやってたので、
うん、
この、イヤーオブザドラゴンと一緒に振り返れば奴がいるを借りました。
僕はね、イヤーオブザドラゴンと一緒に、
うん、
なぜかブルーレイでレンタル始まったばっかりの、
うん、
オタクに恋は難しい実写版をですね、借りました
よ。福田雄一。
そう。
うん、基本的に生み出す映画は全部ゴミでおなじみの福田雄一さんですね。
おっしゃる通りですよ。もう本当に劇場版見る前に改めてアニメの方を うん、とりあえず見終わってからそのままの続きで、うん、実写見たらですね、うん、果たしてこれは本当に同じタイトルの映画でいいのかっていう感じが
そんな違うん
ってました。
で、あれでしょ？基本的にオタクっていうほどオタクじゃないでしょ。
うん、そうそうそうそう。いや、七尾のあのコスプレがもっと見れるんだったらよかったんですけど。
ああ、なるほど。
全然その要素薄いんで。
七尾さんというとあれですね、あの、つい先日結婚を発表された石川貴教さんの元カノでおなじみの七尾さんですね。
らしいですね。
うん。ね、あの、仮面ライダージオーの主題歌を歌うはずで収録ももう終えていたのに、急にダパンプが売れたので、やっぱりダパンプに主題歌歌わすことにしたわって言って、急遽ジオーの主題歌から外されたおかげで、次のゼロワンの主題歌を歌うことになった西川貴教さんの元カノこと七尾さんですね。
うん。
あれらしいですよ。あの、ジオーの主題歌。
はい。
バックコーラスうまいこと抜き出すと、若干西川貴教のコーラス残ってるらしいですからね。
お
ー。すげえと思って。
だからあの、声量がでかいから。
うんうんうん、うん。
残るんでしょ。
そう、残る。だからあの、音波からこの部分の抽出をすると、ここのところに西川貴教の成分がちょっと残ってますみたいなことやってる人がいて。
うん、うん。
お前は沈黙の艦隊のソナーかっていう。
まあまあ、そのおかげであの、ルナシーのベーシスト J と一緒に組んで、ゼロワンの歌やれるからいいです。
そうですね。そうですね。
まあ曲自体は全くもってあの、ルナシーの J が作曲する通りの曲だったっすけどね。まあそれがいいんですよ。
うんうん、
私的には、
うんうんうん。まあね、そんなね。
うん。
そんな。
うん。
イヤーオブザドラゴンですよ。
あ、そういえばあの、イヤーオブザドラゴンのあの、イヤーオブザドラゴン感ないです、
ね。ないです。
何がどう辰年なんだって感じすげえしますね。
あれはね、あの、一説によると、
ええ、
ベトナム戦争が終わった年が辰年やったらしいです。
ああ、うん、なるほどね。もっとなんか、もっといいじゃん、もう。なんかニューヨークチャイナタウン40何文書とかでいいじゃないですか。
そうそうそう。もうだったらフライデーチャイナタウンとかでいいですよ。もう主題歌も安波でいいですよ。
はいはい。
もう最近流れてるカバーバージョンでもいいですよ、もう。
はいはい。
ねえ。
いや
そう。まあまあ、ぜひね。
うん。
ぜひ皆さん見ていただいて。
はい。
ストーリー知ってても、別に困る映画ではないですからね。
いや、なんかね、僕たちが見た、イヤーオブザドラゴンと同じ思いを抱いてもらいたいです。
そうそうそう。なんかね、あの、トレンディードラマ班に V シネ撮らしたみたいな出来です。
うん。あ、だってあれじゃないですか。あの、ニューヨークの強力なチャイニーズマフィアがドタバタ刑事に、めちゃくちゃにされる映画だと思えば。
うん、木村和也と小田裕二とかで撮ってくれたらいいです。
すごいですね。たった一人に組織がここまでズタボロにされるのかっていうのはすごいです。
そうそうそう。あとよく考えたら、イタリアンマフィア一人死んだだけっていうね。
あのね、殿下みたいな人、どうなったんでしたっけ？
殿下みたいな人。
あんま言うと怒られる。
どの人ですか、殿下みたいな
人。あの、喉にあの機械押し当てて喋る人。
合成音声であの、こんなことを言われたのはお前が初めてだみたいなやつでしょ。
そうそうそう。ええ。
あの人別に何もなかったでしょ。
うん。
うん。
なんか、頑蓄のあること言って、
うん。
わ、この俺にこんなこと言いやがってぐらいですよね。
そうそうそう。てっきりあの辺全滅させられるのかなって思いましたけど。
はいはい。
何もなく。
うん。
イタリア人だけ平和なまま終わるという。
あとはみんなね、引っかき回されて。
そうそうそう。
ひどい葬式もまともにあげさせてもらえない。
ミッキーロークはまたブロンクスに戻って、ブロンクスを火の海にすることでしょう。そしてブロンクスではやっぱり黒人がドラム缶で弾いてましたね。
ああ、そうですね。ブロンクスは何でしたっけ？ブロンクスといえば。
ブロンクス。
レッドブロンクス？
レッドブロンクス。レッドブロンクスどんな話でしたっけ？
誰でしたっけ？
レッド。
ブルース・ウィルス。
ブロンクス。
ジャッキー・チェン。
え？レッドブロンクスはジャッキー・チェン。
ああ、はい、はい。
あ、そうですよ。あの、あっち行って撮ったやつか。ねえ。
うん。
なんで、まあまあまあ、皆さん見てくださいよ。
うん。
うん。せいぜい見てくださいよ。
全福みーたろさんの心の映画にふさわしいですよ。
そう、あの、全福みーたろさんね、その並びで言うやつかなとはちょっと思いました。
でもこの映画やっぱり誰かの心の映画たる映画だなって思いますよ。
爪痕はめっちゃ残りますもんね。
残る残る。うん、結構来る。
うん、結構来る。ていうか85年にこの映画でしょ。
うん。
アンタッチャブルってすげえようできてた映画やなって思いますね。
まあそうですそうです。あとこの映画見た後ブラックレイン見たくなりました、ね。
ああそうそう。あれでしょ？あの、ジョン・ローの役を本当は松田優作がすごいやりたがったんでしょ？
ああ。
うん。で、あの、松田優作が、うわ、こんな役俺がやれたやんって言うてて、その影響もあってブラックレインをやったから、だいぶ引きずってるっていう話でしょ？
ああ。
うん。
まあそうですね。
うん。まあブラックレインも結構ちぐはぐな映画ですけどね。
まあまあまあまあ、まあ、いいじゃないですか。でもあの、ほら、あの、バイク乗って刀振り回すのと、あの、バイクで荒野走り出すじゃないですか。
うんうんうん。
だいぶあれで楽しいじゃないですか。
梅田でね。
うん。そうそうそう。
梅田のタクシー乗り場でね。
うん、
梅田のタクシー乗り場で、日本刀を割った松田優作が、アンディ・ガルシアの首を切り落とす大事件ね。
うん、あそこって、まだあるんですか、うん、
ね、アンディ・ガルシアが死んだ場所は残ってますよ。
おー、
う
ん。
ただ、あの、そのところに至るまでの、なんかこう、教会の大聖堂みたいな天井が映るっていうシーンがあったんですけど、
はいはい。
そこが、あの、阪急梅田駅の百貨店の前の、その地下街から上がっていくところの階段やったんですけど、そこは、はい、取り壊されました。
あー。うん。なるほど。
そうです、そうです。なんでね、まあ、あの、皆さんぜひとも、
うん。
ゲオにはありますから、
うん。
ぜひ見てくださいと。
僕がね、行ったゲオではね、
うん。うん、
アクション映画のいい手ありましたから。
アクションかな？アクションなんかな？
うん。
アクション、サスペンス、アクションかな？
うん。
うん。まあ、アクションか。
アクションどこにありました。
まあ、ぜひね。まあ、オンラインでもいいので。
はい。
はい、借りてみてくださいということで。はい。まあ、皆さんもあの、おすすめの映画などありましたら見て喋りますので。
はい。
公費で見れますからね。
うん。皆さんのおかげです。
そうです。あの、ぜひともおすすめいただければと思うので。
はい。
LINE の公式アカウントか、オープンチャット、Twitter のシャープ桜川マキシムまでいただければと思います。
はい。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
新しい生活にネットラジオ。
動画配信はパケット食いすぎ。
オリジナルドラマも見切れない。
ゲームは集中しすぎちゃう。
もう少しのんびりな接し方ないかな。
そんなあなたにネットラジオをどうぞ。
聞きたいときに聞きたいだけ。
きっとあなたのお気に入りが見つかる。
新しい生活様式に完全対応。
桜川マキシムジャスト。
ビッグバッドボス黒原遥人。
千葉文化放送ひろしと。
ネオチラジオオスパフと
ファグビーがお伝えしました。